コモリンラジオ居場所へ GO！
僕もダメだよ、それでよかったら。
コモリンラジオ居場所へ GO！ 皆さんこんばんは、藤田純でございます。お相手はこの私藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
この3名で今週もお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、瀬川ち、
はい、
涼しくなってきて、
はい、
なんか夏と変化はございますか？
さすがにちょっと布団をもうかけて寝るよ、ね、朝と夜がやっぱ冷えるなっていう感じがします。
そうだよね、嬉しいよね、
はい、嬉しいですね、はい、
冷えてくると、はい、俺ね結構あの真冬に暖房を消して布団の中で足をもじもじさせるのが好き
なんか分かります
じわーっと温まってくるのがすごい好きで、もしくは安価を入れておいて安価に足突っ込む瞬間とかたまんないですよね、はい。アンカって朝起きると必ず外に出てるんだよね。暑いんだろうね。ないそういうの。
ありますね。
ある。
大体外に
取る。大体外に取るやつ、あれ蹴ってますね。蹴ってますね。冬の方が熟睡できるからどう？
やっぱ冬の方がね、僕も熟睡できますね。
そうだよね。
はい、
夏なんて暑くてさ、動き回るしかないもんね。
そうなんですよ。
で、エアコンつけると寒いしさ。
寒い、そうなんです。難しいですよね。
そういう意味では我々の時期が来たと。
これから。
ということでございますね、はい、ということで今週も、楽しくやっていきたいと思いますんで、本来の趣旨をもう一度こう説明させていただきますと、大阪に本社を構えている株式会社平田の代表がこの私藤田純なんですが、まあ、あの商社であり製造業工場もやってるんですけども、それ以外にですね、意外にミュージシャンとかラジオパーソナリティとしても活動していてですね、特に引きこもりや不登校 LGBTQ やですね発達障害の方で生きづらさを感じている皆さんと一緒に楽しい時間を作っていきたいということで始めたラジオ番組でございます。こもりんラジオ居場所へ GO！ 本日もよろしくお願いします。
こもりんラジオ居場所へ GO！ この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO！
株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキド
愛
楽、はい、そういうことで今週のキド愛楽でございます。皆さん心が動いた出来事をですね語り合おうというコーナーでございますけども、キド愛楽の通り、喜びがあったり怒りがあったり悲しみがあったり楽しさがあったり何でもいいということでございます。
はい、
先週謎は私の話で申し訳ございません。トイレでの声は出さないでほしいというお話でございましたけど、
大事です。
瀬川ち、今週は何かありますかね。
私の気と愛をちょっとお伝えでき
ればと思います。
ちょっとですね、決してネタがないわけではないんですけども、あの新しく続編じゃないんですけども、うん、9月4日の第9回で放送させていただいた内容の続編になります。
なんだろう、
ですね、あのその時に放送させていただいたものが、あの渋沢栄一さんと北里柴三郎さんの、
はいはい、
診察入手しましたと、
はいはいはいはい、
あのちょっとお伝えさせてもらって、
あ聞いた聞いた聞いた、
2週間前にですね、ついにあの5000冊の入手をいたしまして、
あ、
はい、JR の、販売企画の方が出てきまして、とにかく まず嬉しかったんです、ね、ついに集まったと、ね、もうほとんどカード買ってるような感覚、ね、なんですけども、
プロ野球カード
プロ野球カードみたいな感覚なんですけど、
ポケモンカード買いました
、ね、うん、
それを大事に折れないようにこう家持って帰りましてで家族についに集まったとコンプリートできたぞって言ったらですね、一番下の子供の財布から持ってるよって言ってまして嘘でしょ、
お父さん悲しいな、お父さんせっかくゲットしたのに、
もう欲しかったカードがダブったぐらいの、お金で遊んじゃいけないですね。
いやまあでもね、でもあれなんですが、じゃああれもそういうのって例えば銀行行って両替機に1枚入れて五千札1枚押してやると出てくるよ新札
なんかあの銀行行ってお金下ろすとあの小銭ボタンみたいなのがあるんですけど、千札が10枚とか出てこないです
か。そういう時もある、両替機、両替機、
あ、両替機の
方ですね、両替機、そう、教えて、どうしてももう、もう欲しくないだろ、もう
もういいですもう大丈夫、
もう次は二十何年後かもしれませんけどその時はぜひ両替機を使っていただくといいかもしれないなって感じですけども、仲間ちゃん、なんかあります、今回は
喜怒、そうですね、喜怒哀楽、ちょっと緩めでこの流れを引き継ぎながらぜひ失礼しました、
いいと思います、ぜひ
僕好きな漫画アニメが、フリーレンなんですよね、うん、早々のフリーレンっていう、
ごめん、
ご存知ないですか、
中野ちゃん詳しいよね、そういう
の、いやいや、まあね、一応若者支援ですけれども、ね、異世界ものなんですけどね、
はい、
はい、異世界ものって言えんのかな、こうちょっとこうドラゴンクエストみたいな魔法とか剣とか魔物を倒すみたいな、そんな世界のアニメ、はい、でまあ、ほんまやったらこう大体勇者が魔王を倒す旅がメインのストーリーなんですけども、そうするとフリーレンちょっと違うのは魔王を倒した後の世界をこう描いてるっていうのが、
はあ、はい、倒した後、
そうなんですよ、平和、ある程度平和です
、はい、いやいや、だって魔王いないんだよ、
ね、あ、そうです、魔王いないです、魔物はまだいますけども、
あ、魔物はいいんだ、はい、じゃあ手下はいるわけ、
手下はいます、ま
だその一番上のトップがいないけど、はい、手下はいる、
手下はいます、
はいはい、はい、
何が面白いねみたいなね、
いやいや、
それで聞いたらね、いや、そこでこう繰り広げられるこう人間模様みたいな、
は
い、
でも面白い、それは今までなかったパターン、
逆にそうなんですよ、
今までラスボスがやられたらもう終わりだもんね、
そう、大体はね、そうなんですよ、どう強くなるかみたいなね、
話、そこで何、その手下どもと、はい、その正義の味方どもがこう、はい、仲良くなっていく感じなの、
ね、それが結構難しくて、基本まあ敵同士なんですけれども、うんうん、こうちょっと心通わせたりみたいなもあったかな、
あったかなぐらいの
あったかな、
ちょっとどこが面白いのかちょっと謎に包まれてるけど、
はい、詳しくはもうウィキペディアとか見ていただいて、
そっちなの、
はい、僕じゃないです、
そっちなの、
僕じゃないです、
漫画を読んでくださいじゃないの
そっか、漫画ですね、ぜひ漫画を、アニメもやってて、
あ、アニメもね、
はい、アニメは、はい、第1期がまあ終わって2期がまだちょっとない、
これからなんだ、
まあ、わかんないです、ちょっとね、続編があるかどうかわかんないですけども、漫画が、サンデーで、少年サンデーでずっと連載されてて、実はこの5ヶ月ぐらいずっと休載されてたんですよね、うん、はい、休んでて、で何が言いたいかっていうと、やっと復活したっていう
嬉しさ、
はい、喜び、
ようやくできました、
はい、喜怒哀楽でした、そういえば、
それそこやっと喜だね、
そうです、
喜びだ、
そうです、
いや途中でどこなんだろうと思って
押しかけましたけど、
押しかけ
喜です、
いや、そういうことで言えば今日はダブルの喜だった、
あ、そうですね、
喜び、
はい、
5000円と、
はい、
久しぶりの
復活、まあ、はい、早々のフリーレンでね、はい、復活、
ということでした、また、皆さんもね、なんかこんなネタでいいんですよ、皆さん、ね、もうこれで十分なので、
はい、もう、はい、もうネタ切れてます
ね、もう難しく考えずにメッセージいただければなと、
我を助けると思って、
そうですね、ということで、ちゃんとプレゼントありますので、ぜひお待ちしていますので、よろしくお願いします。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように、中まっちゃんに聞いてみた。 はい、そういうことで中松ちゃんに聞いてみたなんですが、はい、先週に引き続きまして、はい、ゲストの方が来られております。ご紹介お願いします。
はい、はい、私と同じく NPO 法人育て上げネットで活躍していただいております宮内武さんです。
イエーイ、武ちゃん、ありがとうございます。この前はね、武ちゃんがこの道に入るきっかけになったとか、はい、今こうやられてる取り組みとかをお話ししていただいたんですが、はい、なんか大きいイベントもあるようなお話も聞いてるん で、そこについてお話しいただけると嬉しいなということで、はい、どういうイベントなん
ですかね、武ちゃん。
あ、いいんですか、もう、はい、JYC フォーラムっていう団体が主催します、JYC、はい、全国若者引きこもり共同実践交流会 in 関西っていうのですね、12月21、22日に、開催する予定になっています。
全国なんですね、これ。
そうなんですよ、全国
規模で引きこもりの共同実践交流会。
はい、そうなんです。
in 関西。だから全国規模のフォーラムが関西で行われる。
そうなんです。
ということですね。はい、はい、はい。これどういう内容になるんですか？
そうですね、全国でですね、若者の支援をしている団体であったり、個人の支援者であったりとか、うん、で当事者や当事者の家族の方とか、で研究者の方とかで行政の方が集まって、でそれでですね、今こう若者の支援で必要なことをみんなでこう話し合おうという会になっております。
ああ、そういうことですか、はい、みんなで話し合うわけ、ね、
そうですね、はい、いろんなテーマがあるんですけども、それぞれのテーマに沿った話っていうのを深めていって、で今後の若者の支援に役立てていこうという会になっております。
これ19回ということは、はい、今まで18回やってきている、はい、これ全国をこう回ってきたの？
そうですね、東京であったりもしますし、沖縄であったりというのも
沖縄でもやったの、
はい、ありましたね、はい、
これ何名ぐらい集まるものですか、これ。
そうですね、コロナ前までだと2000人とか2500人ぐらい集まってたんですけども、
うん、
はい、
そんなに、
はい、そんなに、はい、集まってたんですよ。
すごい人数だよ、それ、はい、それが例えばこう時間割があるんですか、プログラムが。
そうですね、最初に全体会っていうのを行いまして、で、うんうん、その後にテーマごとに分科会っていうのをやりまして、うんうん、でその地域 その実践をされている団体に見学に行ってみたいな感じで、
はい、その全体会では2000人が一気にいろいろ話すの、はい、
そうですね、大きな会議場借りまして、でそこで集まって、まあ、オンライン参加の方もいるんですけれども、それぐらいの人数で、はい、
どういった内容を話
すの？そうですね、今回でいきますと、引きこもり経験者であったり支援されている方々がまあ前に立ちまして、で若者たちがいろんなことに惑っている、まあ迷っている、こう一歩踏み出せなかったりしていて、どういうところで引き止まっちゃってるのかとか、で一歩踏み出していこうかとか、そういう話をしていくような会議を予定しています。
すごい、じゃあこう引きこもり始まったばっかりの時からしばらく経って、はい、こう次へのステップアップのところが、ね、はい、結構難しいところですもんね。
そうなんですよ、
経験者の、ね、方のお話がすごく役立つというか、はい、参考になるところですもんね、はい、きっかけのところで。なるほどね、その後今度テーマ別に分かるんだ。
そうですね、いろんなテーマありまして、働くっていうのもそうですし、居場所がこうなかなか自分の居場所がなかったりする方もいるので、じゃあ居場所ってどういうところに見つけれるのかなみたいな話もしたりとか、うん、で働いてない期間がこう長く続いてるけど、この期間を肯定的に捉えられないかなみたいなことをこうみんなで考えたりとかしております。
これ2日間やるんですか？
そうですね、はい、
12月の21日土曜日と22日日曜日、
はい、
これ1日何時間やるんですか？
そうですね、午前中から夕方ぐらいですかね、だから8時間ぐらいは、はい、
休憩挟んで。みっちりやるの？
みっちり、はい、結構やってます。
ってことはプログラムがすごくたくさんあるんですか？
いろんなプログラムを配慮してまして、やっぱり自分を表現したい若者が表現できる場っていうのも設けたりとかしてますね。
コロナ禍の時はできなかったでしょ？
そうなんです、だからオンラインでやってたんですけども、関西ではまあオンライン開けて初めての会に。
はぁ、これはちょっと期待しちゃいますね、今回の。
ありがとうございます。
でもこれ大変じゃない、そのやる方としては。
そうなんです、だから育て上げネットの活動以外でですね、うん、土日を使ってですねやらせてもらっておりました。
なるほどね、例えば12月の21日ですと、はい、分科会フリンジってあるんですけど、
はい、
フリンジっていうのは、はい、どういう感じなんですか？
そうですね、このフリンジっていうところでですね、実際にこう当事者であって当事者経験者の方々が、まあ、自分でことをしゃべるのはちょっと苦手なんですけれども、うんうんうん、いろんな表現の仕方、絵を描いてみたりであったりとか、はいはいはい、詩を描いてみたりであったりとか、はたまたのコーヒーを入れてみたりとか、そういうのでこう自分表現する場になっていますね。
なるほどね、はい、その後懇親会交流ライブ、
はい、はい、ありますね。
あ、これも なんかこうライブ演奏があるんですか。
あ、そうですそうです、あの和太鼓叩いてみたりとか、はいはい、音楽的な表現をですねステージに立って若者たちが、はい、催してくれます。
これは経験者の方がやられるの。
そうですね、経験者の方が、はい、やってくれますね。
なるほど。で懇親会はもう自由にみんなで話せるんですか。
あ、そうですね、本当にあの何の、 あの境目もなくいろんな人が、はい、自由に喋っていい会になってます。
なるほどね。で日曜日こちらは、引き続き文化会。
あ、そうですね、
いろいろテーマに分けた、はい、文化会があると、
はい、
ね、あとこれ現地訪問っていうのがあるんですが、これは現地訪問ってどういう形なんですか。
そうですね、今回関西で行きますと、まあ、関西でこう若者支援を実践されている団体さんのところに見学に行ったりとかで、参加者同士でフットサルしたりとか、あーで麻雀もしようかななんていうのがあって、はい、いろんなコミュニケーションを考えてます。
ゲームはないんですね。
ゲームをする会ももしかしたらあるかもしれない。
そうだよね、
はい、これから、はい、
そうするとなんていうのかな、そのいろいろ考えずに、はい、まず行っちゃえばみたいな感じ。
本当そうなんですよ、
ですよね、
はい、楽しんでもらえたらと思ってます、
ね、結局その強制でも何でもないし、
はい、
休憩もきっと自由なんでしょうし、
自由です
もう、まず行っちゃえばって2日間あるしみたいな、
はいはい、来ていただいたらなと思ってます。
でそこできっかけが見つかっても見つからなくてもまあ行っちゃえばみたいな感じで、はい、いう捉え方でいいんですかね。
もう構わないです、はい、楽しんでいただけた
ら。これいやすごくいい企画だな。
ありがとうございます。
こちら改めて、これ参加は自由なんですね。どなたでもいいんですね。
そうですね、
基本は、
はい、事前にお申し込みいただければと思うんですが、当日お申し込みなくて現地来ていただいてもですね、はい、受けさせてもらってますので、はい、
これ参加費は一般の方が、
はい、
4000円、
はい、2日で4000円になって。
2日間コースですね、はい、で1日だと2000円、
はい、
でオンライン参加だと2500円、
はい、
いうことで若者学生は1000円。
そうですね、はい、
これは2日間で1日のみがオンラインで参加できるんですか。
あ、そうですね、2日間1日のみオンラインっていうのは12月21日だけオンラインでやってまして、
うん、なるほど。これが若者学生1000円っていうのは1日1000円
2日来ていただいて1000円でも全然、はい、大丈夫。
そうなんだ、
はい、
いや参加定員350名程度ということで、これいろんな方来られるんですね。全国支援者、研究者、若者家族、
はい、
そうですか、はい、そうです。企業団体個人も皆さんも協賛金募集中ということで、はい、これはぜひセガワッチの方に、株式会社平田としての協賛金をですね、
ありがとうございます、
リクエストいただければきっと、はい、間違いなくあると思います。社長が今話して
ます、はい、ありがとうございます。
あると思いますので、ぜひ番組終わったらですね、はい、お願いしてみていただければと思ってるんですが、竹さん、なんかこの今回2回出ていただいて本当にありがたいですし、
はい、ありがとうございます。
今後も何かと出ていただけるとありがたいんですが、
はい、
このイベントに向けて何か竹ちゃんの方から皆様にメッセージがあればお願いしたいと思います、はいはい、
ありがとうございます。12月にですねイベントを催すんですけれども、なんとかねこう全国 の、 支援者たちが集まって、で若者のこう未来のために何かしかのこう活動っていうのをこう具体的にしていきたいなと思ってますので、うん、ぜひぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
いやありがとうございました。長野ちゃんからある、はい、このイベントに向かって。
そうですね、すごい貴重な場だと思うんですよね、うんうんうん、僕ら支援ってどうしても目の前の若者にね真摯に向き合ってもちろんやってますけれども、ともすれば視野が狭いことだったりもするかもしれなくて、うんうん、いろんな人がどんな、ね、今活動してるのかっていうのを知るすごい貴重な機会になるので、うんはい、そういう意味ではなんかこうねご家族の方とか、はい、僕らみたいなこう支援者の方とかもぜひ行ってほしいですし、まあ、この活動をやっぱこう続けていきたいという意味では参加することでやっぱそれが継続につながっていったりとか、まあ、ちょっと寄付だけでもぜひ協賛という、はい形でやっていただくのもすごくありがたいなというふうに思っています。
そうですね、これ、はい、ちょっとこう簡単にラジオで話しましたけども、もう一度このホームページで確認されたいという方は、はい、全国若者引きこもり共同実践交流会 in 関西で引いていただくと、はい、ホームページ出てくるわけですね。
はい、はい、そうです。
これ結構全国若者実践交流会関西でも出るかもしれないですね、
は
い、
あそうです ね、はい、それでも出るか
もしれない、はい、もう一度言いますね、全国若者引きこもり共同実践交流会 in 関西でホームページを開いてご覧くださいということですね。
はい、
はい、すいません、皆さんぜひね行ってみようかみたいな、はい、
そうですね、
行っちゃえみたいな感じで参加いただければと思いますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エッチレコードセレクション、はい、そういうことでエッチレコードセレクションでございますが、今日はですね実は私7枚8枚アルバム作ってきてるんですが、ファーストアルバムの中に入っております、これを記念すべき歌なんですけども、 私の小学校時代の実話を歌詞にした歌です。放課後。
企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。そういうことで、
はい、
皆さん教えてのこの、あ、違う違う、推しを教えてのこの、すみません、先週からの流れで、ね、タイトル間違えてしまいましたけどもということで、推しを教えてのコーナーでございますが、はい、今回どなたか推しを話したい方いらっしゃいます？
じゃあ私が、はい、はい、 をさせていただきましょうか。
ぜひ教えてください、はい、バリバリ教えてください、
は
い、
私映画も結構好きなんですよね、はい、昔から、ね、はい、結構見てて、で一番好きな映画何かって言われたらもう20年前ぐらいの映画なんですけども、うん、あの邦画、日本の映画で、ね、はいはい、リリー・シュシュのすべてっていう映画があるんですよ。
いや中間ちゃん結構マニアックだよね、
はい、あ、そうなんですかね。
俺大体中間ちゃん言うタイトル分からない、はい、いろんな分野 で、ね、リリー・シュシュの
すべて、
すごいな、なんですか、日本の映画なのに
日本の映画です。
リリー・シュシュ、
そうです、
すごいな、はい、これ
あの岩井俊二さんという方が監督の、はい、作品で、それこそあの女優の蒼井優さんとか、
はいはいはい、
あの南海キャンディーズの山ちゃんと結婚され
た
とか、あの方とかが本当にまだ、まあ、無名とまではいかないですけども、駆け出しの時とかにこう出ておられた映画なんですね。すごい田舎が舞台なんですよ、ね、
あ、いいですね、
田舎の高校生の何でしょう、こう行き場のない感情とかエネルギーが、例えばこういじめであったりとか、うんうんうん、結構壮絶ないじめなんですよ。
それでそのこう一緒にこう何て言うんですかね、はい、立ち直っていく感じの、
いや結構ね、そういうハッピーエンドではないんですよ。
うわ、はい、きついな。
そうなんですよ、それが僕大学生の時に見てすごいショックを受けて、だから面白いというよりかは心に残る映画ナンバーワンみたいな。
うわ、
は
い、これじゃあちょっと心を落ち着かせてみた方がいいですね。
そうですね、あの、ね、結構やっぱ重たくなります気持ちが、
見終わった後、
はい、見終わった後は、はい、あ、なのでちょっとね覚悟というかね、あの気持ちはいる部分かもしれないですし、
仲間ちゃんそういうの好きだよ
ねそうかもしれないですね、なんですか、リリー・シュシュという歌手、あの映画の世界での歌手なんですけれども、うんうん、それをあの再現したこうアルバムとかも出てて、それがあのミスチルのプロデューサー あの小林武史さんがこう監修されたアルバムとかも出て、それもすごい世界観表してていいんですよ。
はあ、はい、じゃあいろいろとこう、
そうですね、楽しめる、はい、映画
でも見終わった後は
すんごい重たいです
中村ちゃん、これ皆さんが見れる方法はあるんですか？
そうですね、まあ、結構やっぱ古い作品なので、うん、あのそれこそこうレンタルショップとかで DVD とかであれば、まあ間違いなくあるんですけれども、うん、まあ、サブスクみたいなんであれば Amazon プライムとかではこうレンタル、まあ、ちょっと費用はかかるんですけれども、いくらかあの追加してもらったら一応見れるようにはなってます。
Amazon プライム、
はい、Amazon プライムです、
はい、ということで皆さん、あの関心ある方はですね、ぜひ見ていただきたいなと。中村ちゃんの一押しな、
一押しです、
ええ、
ぜひお願いします。
ということで、リリー・シュシュのお話でした、
はい、
ありがとうございました。コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、ということであっという間でしたね。
はい、ありがとうございます。
皆さんのね本当にメッセージをあといただけるとも最高にハッピーなんですけども、これすがうちどのようにして送っていただければよろしいんでしょうか。
はい、まずはコーナー紹介からになりますが、はい、1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方なんですけども、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
お送りしてきました30分間、お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川義親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで笑おうよ、いつでも。